夢かなプレイガイド、はい、このコーナーちょっと久々ですね、
はい、久々だね。
おすすめの公演などをお知らせするコーナーでございますが、はい、今回は、まあはい、プレイガイドというよりは私の個人的なおすすめのものを持ってきてみました、う
ん、はい、
とりあえずザッと言ってみます、
うん、
バナナフィッシュザステージ前編2021年から6月10日木曜日から20日日曜日まで天王洲銀河劇場にて公開
お
という、
うん、
ステージなんですが、
バナナフィッシュ、
バナナフィッシュという作品を、はい、これ、うん、ある漫画が原作で、うんうん、いわゆる 2.5 次元舞台なんですよ。あの最近ちょっと流行ってる、うん、漫画とかアニメとかの原作があって、それを舞台で、うんうんうん、結構そのものに近い形で再現するみたいな 2.5 次元舞台なんですけども、
はい、
バナナフィッシュという作品を、
うん、
しおりさんはご存知ですか？
知らない、今見ている。
あのこれ語りだすと長くなるからあんまり語らないようにするけど、もともとの原作はすごい古いの、1985年から連載していた、うん、なんと少女漫画なんですが、
うん、あ、そうなんだ。
少女漫画なんですけど、ジャンルがクライムアクションハードロマンサスペンスなんですよ。
なんとクライムハードあれ、
クライムでアクションでハードロマンでサスペンスの、
なんかすごいね、
漫画なんですよ。
モリモリってしてるね。
すごい、あの少女漫画の要素が1ミリも感じられ
ない、ね、
あの
少女漫画なのこれ。
その時の別冊少女コミックっていう、うんうん、のに掲載されていました。フラワーコミックスで全19巻で原作が発売されております。で、
私がこの
黄色い表紙見たことある、
表紙見たことあるかも。
めちゃくちゃ流行ってたもん当時も、
うんうんうんうん、
でこれ、うん、私も学生時代に先輩、うん、友達が持ってたのかなって読んですごいハマって、うん、面白いの、うん、でも読んだ後に少女漫画って聞いてめちゃくちゃびっくりしたんだけど完全になんか絵柄的にもあんまりキラキラしてないじゃない、
うんうんうん、
あの皆さんも見てもらえば分かると思うんですけど、うん、青年漫画だと思ってたの完全に、うん、内容的にもあの簡単に言うとバナナフィッシュっていう薬物をめぐる、はい、うん、なんかマフィア同士の抗争みたいなのに巻き込まれる。
そうなの、
ま、
少女漫画、
マフィアなの、ね、まずドラッグだし、うん、マフィアだし、
うん、
で主人公がストリートキッズなのよ、う
ん、すごいね。
でものすごいハードな人生を歩んでいるストリートキッズの主人公、うんうん、アッシュリンクスっていうんですけど、アッシュという少年がいて、うん、もうなんか幼少期からなんか恵まれないというか、なんかね、いろいろ、うん、8歳の時にちょっとレイプされてしまって、うん、11歳で家を出て放浪していて、うん、そこで悪い人に捕まって、うん、あの少年売春をするところで強制的に働かされてて、うん、マフィアのお抱えになって、
うん、
談笑になってのし上がっている、
うん、
なんかストリートキッズのボスになっているという、
もうなんかもうそのコーナー追い立つとすっごい詰まってる。
そう、すっごい詰まってるじゃない、
うん、
で、あるきっかけでそのバナナフィッシュという薬物に出会って、うん、それがどうも自分をの人生をなんか拘束してるそのマフィア、うん、あのゴルチネというコルシカマフィアがいるんですけど、
うんうんうん、
そのマフィアのボス、うん、自分と直接敵対している、うん、逆らえない相手、そいつさえいなくなれば自由になるのにみたいな相手が、
うんうんうん、
そいつその薬を開発してて、それでどうやらちょっと人儲けどころか世界を手に入れようとしているらしいという野望を見つけて、それをどうしようか潰してやろうみたいな、
うんうん、
まあ、それにはまた別の彼の生い立ちにもまた複雑に絡んでくるんですけど、
うんうん、
すごいハードなんですよ。
少女漫画、
少女漫画そう、みんな少女漫画って言うんだけど、でもこれすっごい面白い。
多分本屋さんに並んでても手に取ろうと思わないよね、女の子が
女の子向けなのかどうかっていうのはあるんですけど、少女コミックで連載されていて、うん、フラワーコミックスで出ておりまして、うん、今もうん、最近アニメに、最近っていうか、
3年前
2018年になんとアニメ化になったんですよ、うん、時を超えて。1985年の作品がなんと20年以上経ってアニメになって、その時も相当びっくりしたの、
うんうん、
なんかえで私の中でなんかすごい面白いんだけど、うん、結構衝撃的な描写も多いし、
うん、
内容がずっとハードだしで最後、うん、ラストシーンがすごい有名なんだけど、うん、あのまだご覧になってない方はあの絶対に、うん、あのここネタバレすると死んじゃうと思うので絶対言わないんですけど、うん、もうラストまで、まあ、衝撃的なシーンっていうのは何個かあるんですけど一番最後、うん、本当あここうやって終わるのって思ってびっくりしたなんかもうちょっとびっくりしすぎてトラウマになってちょっとしばらく記憶を封じてたので、ねうん面白いけど読み返すことができなくて辛すぎて、
うん、えそうなの
そうなんかあまりにもすごくて、
うん、
伝説の少女漫画として言われてるんだけど、まあ、当時もなんかそういう漫画雑誌とかに
確かに
そうすごい
伝説的な
さ、うん、少女漫画としてずっと言ってたんだけど、
うんうん、
で当時もアニメとかなんかメディアミックスとしてはラジオドラマとかにはなったんだけど、うん、あまりにも内容がハードだし、うん、扱いが難しすぎてアニメとかにはできないっていう話でずっとすごい人気があるんだけど、
うん、
メディア化はされてなかった、
うん
ですが時を経て2018年になんとノイタミナワークでですねアニメ、うん、2クール分でアニメになりまして、
うん、
それもうアニメ化っていう発表が出た段階で私はずっと蓋をしていた記憶の蓋がバーンって開いて、
う
ん、あれをどうやってアニメにする気なんだよって思ってで内容も古いし、
うん、
あの戦争とかも絡んでくるのでベトナム戦争とかが結構ベースになってる、
うん、あそうなんだ
そうなのまず最初のシーンがベトナム戦争の戦場から始まってその戦場でその薬物がなんか使われてたみたいな、
うん
話から始まるから、
うん、
それどうするんだろうなってで当時のやつだからなんか一応頭脳戦とかもあるんだけど、うん、なんか情報収集が新聞だったり、うん、あのまだパソコンが普及してないからパソコンを使える一応パソコンはあるんだけど使える、うん、あの家庭にはないし、
うん、
あの使える人はあんまりいないみたいなので、うん、アッシュはでもパソコンが使えるからすごいみたいな感じ
おこれアニメ自体も見たのワンコちゃんは
見ました
お
見ましたでもねすごくよくできてた、うん、あの、うん、うまいこと現代版にアレンジしてベトナム戦争がイラク戦争になってたり、う
ん
う
ん、
細かいところはでもベースになってる社会問題結構社会問題をテーマにした話だから、
うんうんうん、
ベースになってる問題って根本的には解決されてないから、うん、なんか割とすんなりとまあなんか、キャラクターが全部固定電話で連絡取り合ってたのがスマホになってちょっと違和感ぐらい。
ああ、そう。そこはちゃんと、あの、現代に寄せてってる
んだ、ね、そこはちゃんと全部現代になってるんだけど、まあ、あんまり、違和感なく、すごく上手にできてて。
うん、でも、これさ、アニメでそれなのに、これを舞台化するの？
そうなの。で、舞台ってなって、
うん、
人って、で、主人公のアッシュリンクスが、もうなんか、一晩、2万ドル、の男と言われたぐらい、すごい絶世の美形で、しかもめちゃくちゃ頭が良くてめちゃくちゃ強いっていう、もうなんかチート要素しかない。なんつ
う
の、それを一体どうするんだって。
誰がどう
やる？誰がやるんだ？人ができんのかみたいな感じだった。だったんだけどあのビジュアルが公開された瞬間にえ美しいなってなって、
うん、何？誰がやるの？
ビジュアルも結構 2.5 次元の舞台してるのね、
うん、
ね、でもね私も知らない人だったんだけど 2.5 次元の舞台ではすごい有名な人なんだって、
う
ん、あのなんか刀剣乱舞とか、
うん、あなんか聞いたことはある、
うん
うん、
で結構お芝居もうまく歌くうまいし、なんかミュージカルとかもやってるから歌もすごいうまくて、うん、何よりめちゃくちゃ足が長いっていう話だけ聞いた。スタイルすっごいいいんだって。
これなんか、あ、今さ、あの、公式ページを見てるんだけど、二人いるけど
一応ダブル主人公みたいな感じで、あの、左の、あの、金髪の方がアッシュ。
はいはいはい。あ、美形だね。
そう、美形でしょ、
うん、
これは、あの、人物なんですけど、
うん、
右にいる、あの、黒髪の子が日本人で、うん、エイジっていう男の子がいて、で、うん、その、このエイジっていう子が、普通の日本人の男の子の大学生なんだけど、
うん、
その子がたまたま、知り合いのおじさんの取材でストリートキッズの取材にやってきたところで、
うんうん、
アッシュとでその事件に巻き込まれるっていうところから始まるの、
うん、
この2人の少年の、
うん、
なんか数奇な運命の話みたいな なんですよ。だからね、これをね舞台で表すのはちょっともう私の語彙ではちょっと説明できないぐらいの作品なんで、読んでもらうしかないんですけど、
どういう感じなんだろう。しかも前編なんだ。
そう、舞台に、いや1回の公演ではねとても収まらないよ、う
ん、へ
前編だけど、なんか舞台って聞いて、うん、なんかファンとしては、うん、原作ファンとしてはすごいなんか期待して嬉しい気持ちと、うん、ちょっと不安半分みたいな、うん、アニメになった時も同じ気持ちだったんだけど、うん、なんかスタッフが多分当時読んでた人がかなり多いんだよね、アニメを作ってた人も舞台を作ってる人たちも、まあ、ちょっと役者さんたちは若いから多分原作はこれから読むみたいな感じだったんだろうけど、なのでちょっとなんか期待してもいいのかなっていうのは思っています。あとビジュアルが、あのキャラクター、なんかキャストのビジュアルが解禁された時にあまりにも全員そっくりだったのでみんなびっくりして、
うん、おあそうなんだ。じゃあその原作を読んでる人たちにも違和感なくビジュアルはひとまず
違和感なく
楽
しね、2.5 時はビジュアルもだし、うん、なんか喋り方とかもかなり寄せるみたい、うん、でただこの舞台は一応アニメ の、うん、あの現代版というよりかは昔の原作寄りで作るっていう話だったので、
うん、
ちょっとどうなるのかなっていうのが気になってますね。でこれチケット、あの、はい、原画劇場で6月10日から20日までなんですけど、はい、ちょっとね、このコロナの影響で座席がどうなるのかちょっと心配なんですけど、
うん、
あの普通の座席はもう完売してしまっているんですが、はい、
そうなんだよ、人気
オンラインでライブ配信が決定しまして、なのであの、うん、今からちょっと今説明を聞いて気になるなって思った方も、うん、はい、あの公式サイトを見ていただければ、うん、あのライブで、
うん、
何公演かライブ配信としてご自宅で見ることができます、
うん、
私もチケットちょっと外れちゃって、うん、ライブ配信で見ることになりまして、ちょっと
ね、あれね、チケット代会場に行くと1万2000円だけど、うん、ストリーミング、あのライブストリーミングだと
3700円、
お
なのでお気軽な値段でね触れられるので、うん、ちょっとね、まあでもあのこの舞台を見る前に一度ちょっとアニメか原作でじゅっと予習してほしいという、うん、あのやっぱ
原作が何巻くらいあるの？
原作が今復刻版で出ていて、うん、最初は19巻出てたんだけど、
なかなか、ね、
でも結構ねサクサク読める、19巻プラスなんか番外編みたいなので、もう1巻、うん、アナザーストーリーっていうのがあって、
うんうんうん、
でだから全部で一応全部網羅すると20巻分、
うん、
で文庫版で12巻分かなぐらいで出てるので、うん、今復刻版で当時と全く同じ仕様のものが買えるんですよね、
うんうんうん、
古いやつって結構文庫版でちょっとちっちゃくなったりしてるんですけど、
うん、
復刻版で完全に当時発売されたものと同じあの黄色い表紙のやつが買えるので、
うんうん、
書店にもまだ置いてあって、まだアニメが終わって3年経つんだけど結構、
うん、
コーナーとか作ってもらったりして結構長いこと愛されている。
あれね、普通に電子書籍としても
売ってるね。もちろん読めます
ね。あの、どうしよう、読んでみたいな。
何話か読んでみて、もう、うん、あのね本当に面白いのでこれは読んでみて、
うん、
損もないと思います。なんか、はい、苦しみとともに読めっていう
そうね、そっか、
ハッピーな話では、うん、ハッピーな話ではないんだけど、
うんうん、
読んでおいて損はないし、今の現代にも通じる問題がたくさんあるので、ものすごくなんか感慨深いシーンもものすごくありますね、うんうん、人間ドラマとしてもよくできてるし、うんうん、アクションものとしてもよくできてるし、うんうん、そういうクライムサスペンス的にもよくできてる。だからあの、うん、海外のドラマとか映画好きな人はすごいおすすめです。
あ、私好き。なんかそういうの好きだな。読んでみようかな。
でアニメもすごいよくできてて、
うん、
そうあのアニメもし配信で結構今も見れるので、うん、アマプラとか各種配信サイトでも配信されてて、アニメの方が入りやすいと思う、
うん、
でアニメだとあの、うん、キャストが半分ぐらい海外の吹き替え勢で固まってるので、うん、音声だけ聞いてると、もう映画見てる、うん、海外ドラマ見てる感じ、うん、なのであのすごくよくできてます、うん、本当に。なのでおすすめ、作品としてもおすすめで、なのでちょっと舞台、
はい、
アニメの方が多分入りやすいかなと思います、
はい、
なのでちょっと作品を見てみてはどうか、うんうん、
はい、
あとあのこれ絶対言おうと思ってたのに時間がパツパツですけど、実はこの舞台の音楽、うん、あの、はい、伊藤康弘さんなんですよ。
え、伊藤、そうなの？
そうなんですよ。発表された時私めちゃくちゃびっくりして、あの何度か夢かなでも紹介させていただいてる、うんうん、あの一人芝居ミュージカルをやられていた伊藤康弘さんがなんと音楽を担当されていて、私はそれでもう何重にもびっくりして、
すごい、
最初同姓同名の別の方かなって思ったら、うん、やっぱりあの伊藤康弘さんだったの。マジかってなって
浮かんで、あれでも、
でもって思って、
あでも あるか、音楽だもんね。
そう、音楽だから劇版だから要は、うんって思って、マジかってなって、
見たい、一気に見たい、
余計にちょっと気になっちゃって、うん、ぜひこれあの配信でも、あの伊藤康弘さんファンでも、そうこれで多分バナナフィッシュはぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、漫画でしょうみたいな思った人も、
今すごい急にテンション
が上がって、伊藤康弘さんの音楽だった人は、うん、そうだからどんな風に音楽をつけてくれるのかなっていうのもすごく気になっていて、これはいろんな見方ができるなって思います、はい、だからね、ぜひオンラインでチケットを買えますので、はい、そちらをぜひぜひご覧ください、うん、というわけで、はい、長くなりましたかね、夢かなプレイガイドのコーナーでした。
はい、
さあ、あっという間に時間が、うん、あの過ぎ過ぎになってしまいましたが、
ね、暑かったね、
バババと、はい、やっぱ時間足りなかったな、巻きでやったん、はい、そろそろお別れの時間が近づいてきました。番組の皆様からのお便りを募集しております。夢かなプレイガイドでは舞台やラブダの公演告知、私のおすすめなリスナーの皆さんのおすすめのもの、そして夢かな人内では皆さんの叶えたい夢を大募集中です。あと夢かなライブラリーのリクエストや早口言葉もお待ちしています。もちろん私たちへの質問や番組の感想、日常の素朴な疑問などの不安組、普通のお便りも大歓迎です。お便りは夢かな専用のお便り投稿フォーム、またはメールの方は tmn@pfri.net までお願いします。当ててるな、はい、夢かなツイッターアカウントもございますので、そちらからコメントいただいても OK です。詳しいご案内は番組ブログ、 TMZN 夢かな放送局放送日誌をご覧ください。
はい、
インターネット放送局ピフリネットの公式ツイッター、フェイスブックページなどなどなどなどもございますので、ぜひぜひこちらもチェックしてみてください。さあ今回も、はい、
うん、
夢かな放送局熱く熱く語りましたが、バンコと山本しおりが
今なんか一気に、
そう、ちょっとテンション上がったでしょ、
あのコミックよりもアニメよりもこの舞台のライブ配信で音楽を聴きたいと思った、
うん、音楽もね、うん、楽しみにしてます、うん、なので、うん、
はい、
感じで、ひょっとしたら舞台から入った方が、あの予備知識ない方がすんなり見れたりするかもしれない、うん、
あ、
でそこから深く、かに、ね、それどういう意味ってなって、うん、原作とかに変えるっていうバージョンもあり、ただ前編なので、うん、
あ
の
いいかもね、
最後まで見ちゃうと死んじゃうかもしれない、うん、最後まで見ると逆に後編を見れなくなるかもしれない、
そういうことか、
あの、まあいろいろな方法があると思うので、あの皆さんにおすすめします、うん、まあ、バナナフィッシュぜひ見てくださいということです。さあ今回2週配信ですので、はい、次回更新日は2週間後の6月14日でございます。どうぞそれまで、
はい、
お楽しみに、
お楽しみに、
お便りお待ちしております。